中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科の鉄本聡先生にお話を伺っていきます。鉄本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は呼吸器内科の先生ということで、シオピリについてのお話をお伺いするということなんですが、私もこのシオピリ何回もこう聞くようになってきて、ふんふんと思うような病気になってきたんですが、改めましてシオピリどのような病気なのか教えてください。
はい、わかりました。COPD はですね、日本語では慢性閉塞性肺疾患と言います、
はい、
その英語の、略語を COPD ということになります、
はい、
主に、タバコや大気汚染物質などの有害物質を長期間吸入することによって起こる病気で、慢性の、進行性の肺の病気です、
はい、
肺に、空気を吸い込むときに、気管気管支というですね、空気の通り道があるんですけども、うん、その空気の通り道をですね、タバコとか大気汚染物質を吸うことによって炎症が起きるということになります、
はい、
その炎症が、長期間持続すると、その気管支という通り道が、狭くなってきて、
うん、
息が吸いにくくなったり、その分泌物ですねが出れることによって、咳や痰が止まらなくなるという症状が、出る病気のことを COPD と言います、
はい、
古くからですねある呼び名で、以前は慢性気管支炎とかですね、
うん、
慢性肺気腫を含めた曖昧な呼び名でされていたんですけども、
はい、
2001年の世界的なガイドラインができて、世界的に積極的に使われるようになりました、
はい、
それはこの病気がですね世界的に増えているからでありまして、
はい、
1990年には世界的な死亡の原因として COPD は6位でした、
うん、
しかし2020年にはですね3位に増加することが予想されています。
随分ぐんと上がってくるんですね。
そうですね、
はい、
そして、これによってその対策のために、世界的な治療戦略のガイドラインが、作られたということになります。
はい、
日本でも同様にこの病気は年々増えておりまして、
うん、
それは疫学調査で確かめられています、
うん、なるほど。ちょっと年々増えてきている病であるというのが COPD ということなんですね、
はい、
咳が出るという病気の中でやっぱり代表して感じるのは喘息が上がってくるんですけども、
はい、
喘息と COPD というのは違う病気ですか？
基本的には異なります。
喘息と COPD 異なるのであればどのように異なっているのか教えてください。
わかりました。喘息もですね同じような症状の出る慢性の炎症の肺の病気です、
うん、はい、
COPD も喘息も、ポピュラーの病気で、両方をですね同時に持っている患者さんもおられます。
そうなんですね、はい、
専門家でもですねなかなかそれをはっきり区別することが、困難な場合があります。
はい、
気管支ですね、先ほど言いました気管支という空気の通り道ですね、うん、に炎症が起きるというのは、2つの病気は一緒なんですけども、
はい、
ざっくりと分けますと COPD と、喘息は炎症のタイプが異なります、
うん、
喘息は主にアレルギーで起こる発作性の呼吸困難です、
はい、
タバコを吸わない若い人でも、症状が出ますので、
うん、
小児の頃から症状が起きてそのまま大人になっても症状が継続しているという方が多いです、
はい、
一方 COPD に関しては、タバコによる、慢性の進行性の障害ですので、
うん、
基本的にタバコを吸わない若い方であれば、ならないということになります、う
ん、はい、
多くの方は長年タバコを吸ってこられた、40歳から50歳以上の方にですね多く見られる病気になります。
主な原因がやはりタバコ、
タバコですね、
ということなんですね、
はい、
COPD の症状というのはまたちょっとどのようなものなのか教えてください。
あ、はい、わかりました。症状はですね、慢性の咳痰から始まりまして、進行すると、動いた時に息切れが出てきます。
はい、
はじめは、平地を歩くときは問題がなくても、階段を上るときなどの動作で息が切れるようになってきます。
はい、
さらに進行してきますと、平地を歩くときにも息が切れるようになりまして、さらに進行しますと、日常の生活の軽い動作でも支障が出てきます。
はい、
そうなると、着替えたりですね、体を起こしたりするだけでも、息切れが出てくるということになります。特に、呼吸器の症状はですね、夏の暑い時より冬の寒い時に強くなってきます。
はい、
冬になると、インフルエンザなどのウイルス感染にかかることが多くなり、そのように風邪をひいたりしますと、急性増悪といいまして、咳痰や呼吸困難感などの呼吸器症状の急激な悪化をきたすこともあります。ですので、COPD の患者さんは、冬の時ですね、感染症に注意しなければならないということになります。
はい、
肺炎などにかかるリスクも高くなりますので、肺炎の原因となる菌に対するワクチンや、インフルエンザなどに対するワクチンですね、行うことが推奨されます。
はい、
また人が多く集まる場所とかですね、そういうところでは感染症の予防のためにマスクをつけたり、うがいとかですね、そういうのが励行されます。肺炎球菌やインフルエンザワクチンなどに関しては、かかりつけの先生がおられるのであれば一度相談してみてください。
症状が出始めるとやはり本人も分かるようになってくるんですか？
そうですね、そう自覚して、受診される方が多いですね。そしてそこで診断がつくということになります。
なるほど。診断という言葉が出てきましたけども、診断方法はどのように行っていくんですか？
はい、専門用語で言いますと、スパイロメトリーというですね、肺活量を測る機械を使います。
はい、
閉塞性という、言葉の意味に関してですが、
はい、
思いっきり息を吸い込んだ状態から息をよく吐いてもらいます。そしてその最初のですね、1秒間に吐けた量を1秒量と言いまして、
はい、
これが肺活量のですね、何パーセントかということで、閉塞性というのを診断していきます。その1秒量が低下している患者さんを、COPD と診断します。
はい、
つまりですね、 COPD で気管支というですね、空気の通り道が狭くなると、細いストローを加えて空気を吐き出すようなものなので、1秒に吐き出せる空気が少なくなってしまうと。
ああ、なるほど。吐き出すこう道が狭くなっていくって感じですね。
そうですね、
はい、
それを、年齢身長から見た、標準量に比べてどの程度下がっているかで、病気の程度などを見ていくということになります。
はい、
最近は少しでもイメージが捉えやすいように肺年齢という表現で表すこともありまして、実際の年齢が50歳の方でも、タバコで肺が傷んでいますと肺年齢は70歳というようなことが言われたりはします。
イメージしやすいです ね、
ですね。
実年齢よりだいぶ肺の年齢が上だと、へーって思ってしまいますもんね。もう残念ながらこの診断で COPD ですねって診断されてしまった場合、治療法はもちろんあるんですよね。
治療法に関してはまずは禁煙が、大切です。
原因をまずはカットするところからスタート。
そうですね、
はい、
いくら治療する薬を使っても、原因となるタバコですね、吸入し続けていますと、気道の炎症は収まらないので、禁煙が第一ということになります。
そうですね、今ちょっとタバコを吸われている方は びっくりされている方も多いかもしれないですけどね、まずはちょっとタバコをやめることを考えていただけたらと思いますね。
そうですね、癌ではない肺の病気はですね、どの段階でタバコをやめても効果が出てきます。
はい、
テレビでもよく宣伝しておりますが、健康保険の治療としても禁煙療法が、取り入れられています。
はい、
以前はですね、禁煙と言いますと、本人の意思の強さでやめるしかないということだったんですけども、現在はニコチン中毒の病気ということが、言われてまして、内服薬による治療や、ニコチンを含んだ貼り薬ですね、そういうのを使用して禁煙 の、行っていくということが行われています。
はい。
まあ、ニコチンを含んだガムに関しては、薬局で売ってますので、うん、まあ、売ってますし、まあ、禁煙外来を行っている医療機関がありますので、まあ、禁煙の意欲がある方は受診してみてください。
はい。
まあ、禁煙外来に関しては、まあ、インターネットで調べれば結構出てきますので、うん、最寄りの医療機関を、調べてみてください、
うん、まずはね、このタバコをやめるということを心がけていただくことが大切。
そうですね、
はい。
まあ、それに加えて、まあ、COP の治療に関してですけども、
はい、
まあ、吸入する薬とか、うん、まあ、貼り薬などですね、そういうのを使って、狭くなった気管支を広げる薬を使っていくということになります。
はい。
また、傷んだ肺を有効に使うために、肺呼吸のリハビリテーションを行ったりもします。
呼吸のリハビリテーション。
そうですね。
はい。
まあ、基本的には患者さんは自然とやられていることがあるのですけども、うん、息を吐くときにですね、口笛を吹くように口をすぼめる、うん、口すぼめ呼吸とか腹式呼吸などがですね、効果的ですので、まあ、そういうのをリハビリとして行っていくということになります。
結構リラックスできる呼吸リハビリテーションですね。
そうですね、
はい、
あとは、うんうん、ウォーキングとかですね、
はい、
そういうのを行っていくのは有効ということになります、う
ん、自然に呼吸が酸素がこう入れられるような方法が大切ということですね。
そうですね、
はい。
まあ、しかしですね、ある程度以上に肺の機能の障害が進行しますと、普通の大気中にある、酸素ではですね、体に必要な酸素量を取り込めない状態になります。
はい。
こうなりますと、常時追加の酸素を必要ということになりますので、在宅酸素療法ですね、
はい、
ホットっていう略されたりするんですけども、うん、自宅で酸素を供給できる装置が必要になってきます。
はい。
また COPD では空気の通り道である気管支が狭くなるんで、空気が吐き出せなくなります、
うん、
そうすると、酸素が低下するだけでなくて、二酸化炭素がですね、体の中に溜まってきます、
はい。
そのような炭酸ガスが溜まってくる患者さんではですね、酸素を投与するだけでなくて、
うん、
機械でですね、
はい、
呼吸をサポートしていかなければなりませんので、
うん、
そういう、在宅人工呼吸療法というんですけれども、うん、そういうのも必要となってくるということになります、
うん、なるほど。まあ、治療法にもね、まあ、一番は禁煙ですけども、その、はい、後にちょっと呼吸の方がしづらくなってくる方にはいろんな方法が、まあ、あるということですね。
そうですね。
ちなみに先生、これタバコ吸われてるご本人ではなくて、副煙タバコを吸ってる人ではない人の、
はい、
副流煙ですね、
はい、
副流煙を吸われている方も COPD になることはあるんですか？
はっきりとですね、やっぱり周りで副流煙の方に関しては、COPD になるっていうのはちょっとそれほど頻度は高くないかなと思います。
ないということなんですね。
まあ、でも肺がんになられたりとかですね、やっぱりそういうリスクもありますので、周りの方も影響を受けられてるかなとは思います。
なるほど。まあ、何はともあれ一番はタバコをおやめになられる努力をしていただくのが一番。
そうですね、
ということですね、
はい。
先生、この COPD が進行してしまった場合、
はい、
慢性呼吸不全というようになるというようにお話を伺ってますけれども、
はい、
この慢性呼吸不全というのはどのような病気なのか教えてください。
あ、はい、わかりました。肺のですね、一番大きな働きは、体に必要な酸素を、取り込んで、
はい、
まあ、体で発生した、まあ、二酸化炭素、炭酸ガスですね、
はい、
を体の外に出すということが主な働きになります、う
ん、はい。
この働きが、障害されますと、体に酸素が足りなくなって、
うん、
まあ、炭酸ガスが溜まっていくということになります、
はい。
まあ、慢性呼吸不全の状態では、この肺の働きがですね、慢性的に障害されるということで起きる病気になります、
うん。
まあ、その原因として、さまざまな病気によって起こるんですけども、
はい、
まあ、この原因として一番多いのが、今回お話しする、COPD ということになります、
うん、なるほど。今教えていただいた慢性呼吸不全、診断はどのように行っていくんですか？
はい。 普段皆さんはですね、病院で血液を取られるときには、うん、静脈の血液を肘の内側からですね、はい、取られることが多いと思います、
うん、そうですね。
しかしですね、呼吸不全の診断には動脈からの採血が必要になってきます、
はい、
それはですね、足の付け根、鼠径部ですね、うん、や手首の動脈などですね、はい、ピクピクしているところから血液を取っていくということになります、
はいはい、
動脈の血液中の酸素濃度がある一定以下に低下しますと呼吸不全と診断されます、
うん、
また、炭酸ガスですねの貯留の程度によってその呼吸不全の、種類を分類していくということになります、
うん、なるほど。
あとですね、動脈は酸素が多く含まれていますので、
はい、
赤くなりまして、
うん、
静脈は酸素が少ないので紫色になると、おまかに言ってそうなります、
はい、
採血は痛いですので、指先を挟む機械でですね、
はい、
パルスオキシメーターという器具がありまして、うん、これは動脈の赤みと静脈の青みを利用して、動脈に含まれる酸素の割合をパーセントで表します、
うん、
大雑把に言いますとこの数字では 90% 以上ありますと、体の酸素は足りている状態となります、
うん、
この方法では酸素の、低下は分かって、呼吸不全ということが分かるんですけども、
はい、
炭酸ガスの、貯留は分かりませんので、
うん、
正確な診断を行うためには動脈の血を取る必要があるということになります、
うん、なるほど。ちょっとね、COPD とまた検査の方法が変わってくるということですね、
はい、
少しちょっと前のお話になりますけども、はい、COPD の治療法の中に、在宅酸素療法、
はい、
ホットと言われているものですね、を使って、酸素の吸入をする方法があるというように教えていただいたんですが、
はい、
その在宅酸素療法どのような器具を使っていくものなのか教えてください。
はい、わかりました、
はい、
在宅酸素療法に関しては、はい、慢性呼吸不全の患者さんに使用していく機械ということになります。
なるほど、はい、
日本では主にですね、酸素濃縮器がよく使われております、
はい、
液体酸素を使うこともありますが、酸素濃縮器がよく使われるということになってます、
はい、
小型の冷蔵庫よりも小さな機械で、空気中の 21% の酸素を濃縮して、90% 以上の濃度の酸素を供給できる装置ということになります。それを家に設置しまして、チューブを伸ばすことによって家での生活の酸素供給を行うということになります、
はい、
また外出時にはですね、携帯用の酸素ボンベがありますので、外出の時はそれを使うということになります、
在宅酸素療法で注意すべき点というのはありますか。
はい、患者さんによく言うんですけども、
はい、
酸素はあくまで薬ではありません、
うん、
悪くなった肺が、酸素によみがえるわけではありませんので、
はい、
息が苦しいから早くから酸素を使うと早く良くなるということではありません、
うん、
主治医の先生と、開始の時期をよく相談されることが必要となります、
はい、
また、炭酸ガスがですね、血液中にたまる障害の方では、酸素を多く吸うことによって血液中の炭酸ガスが貯留してしまいます、
うん、
そうなると、かえって危険な場合がありますので、注意が必要です。
はい、
こんな時にはですね、特に酸素の使用の量について注意が必要ですので、
うん、
苦しいから勝手に酸素の量を増やすということはしないでください、
はい、
常に主治医の先生と相談して使用量を調節していってください、
はい、勝手にしてはいけないということですね。
今
日はですね、 COPD について呼吸器内科の鉄本先生お話を伺っていきましたが、最後になりましたが、リスナーの皆さんに一言お願いしてもいいでしょうか。
はい、最後にですね、COPD について、いろいろ治療などに関して言いましたが、やはり一番大事なのは禁煙です、
はい、
早い時期にですね、自覚されて、禁煙されることをお勧めします。
はい、今日は COPD のお話を聞いていきました。西宮市立中央病院呼吸器内科鉄本聡先生に伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。